呪術的の意味。今日はメールで失礼します。気がついたことを手っ取り早く送信するにはメールの方が便利なことは言うまでもありません。呪術的文章ということについての質問ですが、私がその言葉を使うのはもっぱら物事を客観的な説明によって順に並べた文章という意味です。文章の組み立てそのものが心的表現をサポートしない、あるいは語り口調から心情の表出が伝わってこない中性的な文章、説明的文章と言ってもいいかもしれません。ですから、たとえ嬉しかったという感情を伝える言葉であっても、佐々木が昨日礼を言ってきたのが嬉しかった呪術的傾向という場合と、佐々木が昨夜礼を言ってきてね、それが嬉しくって、心情的語り口調という場合と、いやー嬉しかった、佐々木が昨夜礼を言ってきてね、構成による心的表現のサポートとでは印象が随分異なることと思います。そうして自分の情に基づく表現であるように見せることが重要な詩の判断基準になるのです。もちろんその判断基準には詳細に記すとなると、おそらく文庫本1冊ぐらいの考察が必要になってきますので、気がついた点だけをざっと説明することにします。もう一つ例を挙げてみます。ああ、今日は楽しかった。これは感情を表現した文章です。それを保証しているのは必ずしも、ああ、と楽しかったではありません。語り口調の自然さそのものが最終的にはそれを決定づけているのです。だから、ああ、今朝の8時30分頃は楽しかったと言われると、すぐに感情的表現がちぐはぐになってきます。今朝の8時30分頃という中立的に説明を加えた部分が日常会話において不自然だからです。これは実は話し言葉と書き言葉の混在による弊害なのですが、これについては後で軽く説明してみましょう。この感情にそぐわない中立的な説明文のことを、私はまず第一に呪術的と呼んでいたわけです。例えば前回の里子さんの歌は、落日に額髪赤く輝かせというちぐはぐな表現が、夕焼けに真っ赤な額を輝かせくらいであれば自然な語り口調になりそうなところを、心情を無視した落日から開始して額髪を赤く輝かせてと説明したから、くどくどしい叙述になってしまったのです。なぜなら人の語りには必ず思考性がこもるもので、順番に説明を連ねただけのニュースのようには物事を説明しないからです。この場合まだ赤い額髪を輝かせてくらいであれば語り口調としてはずっと自然になります。その語りの自然さをこそ和歌は一貫して求めているのであって、そうでないならば新聞を毎日切り取っていれば短歌なんて人間が考える必要などないのです。また小説の叙述の部分を切り張りしさえすれば、小学生だって同等の短歌はできてしまうのです。事実の説明こそが至上であるならば、辞書の説明を古文で整えるなり、韻を踏むことの方が、はるかに優れた詩文であるということになってしまうでしょう。そうなってくると、もはや自動単価作成ソフトだっていいことになってしまいます。つまり、無意味な説明文を箇条書きにして、ボタン一つで31字に形を整えてくれるのです。 スーパーに買い物に出かけたら、途中に犬がいたので驚いて尻餅をついた。などと、その日の出来事を次々にソフトに記していって、変換と書かれたボタンを押すと、あら不思議。スーパーの買い物途中に犬が来て、驚いたとき尻餅痛いよ。あるいは、もう少しマシなソフトであれば、スーパーの買い物がてらの犬の影、飛び出す拍子に尻餅痛いよ。言葉のリズムや文章の持っていき方が、わずかに市場を増幅させますが、本質的に叙述であることには変わりはありません。つまり、元の説明文に還元されるからです。さらに、古文ボタンなんてのもあります。サークル御用達のソフトですから。スーパーの買い物さなかや犬いでし、驚かん我、尻もち痛みよ。などと、現代文とも古語ともわけのわからないものが、わざわざ散文の変換作業を経ずしても、何百でも何千でも、たやすく作れてしまうことでしょう。この変換が極めて乏しいのは、もちろん私のせいではありません。これはつまり、バラックが狭まる蒸し暑い道を行き、という無駄な叙述をボタン一つで、バラックが狭む蒸し暑き道を行き、などと説明文のままに古語帳へ移し替えるようなものに過ぎません。だから元の文章を眺めれば、たやすくこれが散文的説明に過ぎないことがわかるのです。つまり詩文ではないのです。詩文でない以上、和歌でも短歌でも何でもないのです。ただ字数が一致した散文なのです。けれどもせっかくですから、新聞からの切り抜きという視点で、和歌のあり方をちょっと眺めてみることにしましょう。これは同時に、散文、すなわち言葉書きの領文と、和歌の領文について考えることにもつながると思うからです。今朝8時、首都高速で玉突きの、衝突のため渋滞続きだ。口語文とは、日常的な話し言葉のことであり、現代の話し言葉と書き言葉が完全に一致しているというのは誤りです。叙述体と日常的会話体というものは、いつの場合でも常に乖離していて、例えば私たちは、新聞に書いてあるような言葉遣いでは、日常会話に物事を説明したりはしていないからです。この五七五七七をもって、短歌と称する人は、謎サークルの人間以外には存在しないことと思います。これはいわば、新聞やニュースの説明をちょっと字数を整えて、最後をだにしたに過ぎないからです。唯一、だという部分には、語り手の感情が込められていますが、全体の叙述的傾向に完全に飲み込まれてしまっていることは言うまでもありません。それでいて、回想は彼の日の秘話に関わる。午後2時の厚木石橋日本橋、上野駅の夜の半ば頃風呂じらは、のようなものを短歌と呼んでいる皆さんには、絶対にそのことは理解できないらしいのですが、おそらく普通の言語感覚を持った皆様方には、疑わしくないと思われることと信じたいのです。例えば、この短歌もどきを話し言葉に解体してみましょう。今朝の8時頃らしいんだけど、首都高速で玉突き衝突があって、それで、渋滞が続いているんだってさ。このくらいの日常会話にしてみても、実際はこんなに要領よく話を進めること自体が、書き言葉の領域に少し踏み込んでいる気配ですが、この言葉を同じ日常会話の中で、今朝8時に起こった首都高速での玉突き衝突事故のため、 現在渋滞が続いているんだってさ。とニュース解説みたいに話す人はまずいないと思います。ここに話し言葉と書き言葉の乖離が存在するのです。そして書き言葉というのは決して口にすることなく執筆するための言葉ではありません。筆記によって物事を効率的に説明するために存在する筆記に即した言葉遣いであって、実は日頃ニュースキャスターなどが原稿を読み上げているあの言葉は決して話し言葉ではなく書き言葉の領域なのです。試しにバラエティなどで同じキャスターがおしゃべりをしているときとニュースのときの言葉遣いを採取してみれば、どれほど2つの言葉に傾向的な差があるかを知ることができると思います。そうして書き言葉というのは本当は叙述言葉くらいの意味であって、効率的に物事を語って説明するような読み上げニュースの場合にはその瞬間には話し言葉聞き言葉でもあるのです。戦時中の大本営発表やら天皇の御事なりなどを聞いてみるといいでしょう。漢文の読み下しや文語帳も場合によっては話し言葉聞き言葉にもなるのです。叙述言葉というものは実際は非日常的な話し言葉叙述的な話し言葉の意味合いを常に持っているのです。そして非常に改まった場合や弁論などをする場合には、時には原稿がなくても叙述言葉を会話に使用して説明を加えることだってあるのです。また学者が専門の知識を尋ねられたような場合、無頓着に非日常的な叙述的説明で話を始めるのを耳にすることもあると思います。その瞬間彼らは叙述的な言葉を使用しているのです。ですから話し言葉書き言葉という定義の仕方自体が誰が考えたものやらまるで間違っているのです。そしてあらゆる歌はたとえ叙述的な事柄を述べている刹那にも、常にそれが日常的な語り口調であるかのように詐称し続けられるかどうか、それがその歌の良し悪しの判断基準になるように思えます。つまりは技を技として悟らせないための、また読み手の心情を途切れさせないための最低条件になるからです。これは小説の会話部分や歌詞の語り口調と同じことです。小説の場合は絶対に日常で話されないような高度の内容までも平然と語り口調の詐称を加えて違和感なく語り切ってしまうような場面に遭遇することもあるでしょう。そうしたトリックが絶対に必要なのです。極めて初心者向けに説明すれば、和歌とは小説の会話部分に入れられるように仕込まれた文章だということができるかもしれません。例えば百人一首の和歌を現代文にして、春過ぎて夏は来ました、白妙の衣干すという天の家具山に、奥山にもみじを踏み分けて鳴く鹿の声を聞くときこそ秋は悲しいものです。こんな語りをすることはできませんが、同時に語られる調子をこそ保持していると思われます。これを、奥山で鹿がもみじを踏み分けて鳴いたので声を聞いたときに秋の悲しさを感じたと言ったら、途端に語りよりも叙述的な中立的説明の文章になるわけです。つまりはこのような歌うべき叙述を集めてくるのは和歌においてはスケッチに相当すると言えるでしょう。そうして歌とはそのスケッチをもとに取捨選択と遂行を重ね、それを叙述的言語から心情を込めた語りの世界へと導く作業だと言えるかもしれません。あるいは人は客観的事実を聞いている場合と主観的にその言葉に寄り添っている場合とでは言葉に求めるものが違う とまとめることもできるかもしれません。ある愛の歌があるとします。愛するものを自殺によって失ったという悲惨な歌ですが、あの日踏切の中へ飛び込んで、あいつは暗いなら歌詞としてはありえますが、これを8時30分の池袋行きの上り急行の踏切の中へ、あいつはなんて歌い出したら興ざめするに決まっています。午後2時の厚木石橋日本橋が興ざめを引き起こすのも、これと全く同じ理由に他なりません。説明は言葉書きに記されるものだからです。小説なら会話の外に置かれるべきものだからです。万葉時代から和歌の黄金時代、あれほど怒涛の漢語の流入があったにもかかわらず、公的な叙述言語が漢文であったにもかかわらず、それらを避けた言葉遣いに和歌やら源氏物語の記述方法があったのは、何も大和心が云々以前に、叙述言語が史上にとってマイナスに作用するという、あらゆる史にとって本質的な問題にもよるのです。枕草子は説明的に内容が面白いのではありません。あの話しかけるような口調があって初めて面白いのです。つまり私たちは新聞の記述のようには小説の会話部分や歌詞を記さないのですが、新聞の説明のようなくどくどしさは感情と結びついた日常言語から心を引き離し、物事を類推し把握する中立的な意識を呼び起こさせて、詩を破壊することを知っているからに違いありません。そうして小説や歌詞でそうしたマナーが自然に保たれているということは、一般社会において普通の人々において詩文や語りに望まれるべき文章は何一つとして変わっていないということにもなります。何が言いたいかというと、ある特徴的な現代詩や現代短歌などを仕立てるサークル同業者が、例えば現代的感覚において叙述的説明をこそ美的価値観とした社会通念の変化によりなどと説明が加えられた場合、それは社会一般の事象ではなく、社会から相手にもされなくなったサークル同業者の末路の特殊傾向に過ぎないからです。そうして一般的傾向からずれ切っているがゆえに、彼らはいびつなものばかりを懸命に追い求めているに過ぎないといったありさまなのです。もちろん誰も注意なんかしてくれやしません。不要なものに関心なんて湧くわけがありませんから。脱線しました。つまりあらゆる詩というものは、たとえ説明的な漢語を取り入れようと、叙述部分を織り込もうと、英語を取り入れようと、ちょっとした言葉の遊びを取り入れようと、日常言語の枠へと全体の文脈をうまく返してやることさえできれば、詩を破壊させたりはしないのですが、逆に新聞を31時に切り出しても、それは歌でも何でもないというわけなのです。例えば日常会話に説明を加えるときに、この先を右に曲がってと話す方が語り手かあるいは聞き手の主観につながる言葉としては、今話している二人の関係から派生すべき行動につながる言葉としては、この道路を左折してと説明するよりも会話の中では正当なのです。それをこの道路を左折してと歌い出すから奇妙なことになってしまうのです。おおよそ漢語が避けられたことの本質もここにあるのです。意固地になって大和魂ばかりを振りかざしたということが根本にあるわけではありません。もっとも言葉のリズムそのものによって 心的な表現と思わせるような効果もありますが、これについては別の機会に説明したいと思います。